にちは、アイマーチャントの小川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡山勉強会を終え、大阪の地震にちょっと巻き込まれ、でいろいろあり、これから月例会みたいな麻雀の前に撮ろうということで15分ぐらい撮りたいなと思ってます。よろしくお願いします。
今日はまだ、ケンタと会って今1分ぐらいだよね。
そうですよね、こういうアダルトビデオありますよね。
ちょっといろいろ、話すこと考えてきたんだけど、今日戸張さんの塾の方々、ストーリー集客実践会の方々が、なんか教えて菅さんコーナーみたいなのができて、なんかどんどん質問を上げてもらって、それについて答えていく
と思
ったんだけども、いろいろね思ったんだけどね、みんなウェブのことをいろいろ学びたいと、でそれで方法論をとか解決策を提示すると、おそらくその場ではああなるほどと、でウェブにもっと希望が湧くんだけれども、結局今のそのインフィールドセールス、オフラインでやってる中で時間を割くのが難しいから、ウェブに割くリソースっていうのが、結局生み出せないと。今後僕らが求められているのは、リソース提供になるのかなと思って、それはいわゆるそのプロデュースに近かったりもして、パートナーシップっていうところなので数は限られるんだけれども、例えばマーチャントクラブのメンバーで得意な人たちがいっぱいいるから、ある一定数の人数は抱えられるかなとか、なんかそういうふうにリソース割いてやっていくのが確実なのかなと。
確かに。そのいろんな、今度の出るアキラさんの書籍もそうですけど、要はじゃあ例えばブログやるよって言ったら、ある程度の答えって今の段階での答えってあるわけじゃないですか。でそれをお話しするとこうピンとくるというか、なるほど確かにそうすればうまくいきますねとはなるんですけど、で誰がやるのみたいな空気になるんですよね。
本当ブログこそ答えはもう本当にはっきり出てる
そうです、ね、
ところなので分かりやすいよね。もうそれでやるやらないがはっきりしちゃ
って
る、
やり方ありますもんね。
ちょっと話変わるんだけど、さっきさ、戸張さんと電車でね、ここの渋谷向かってる時に、黒人さんにチョップしちゃって、
チョップしたんですよ。
黒人さんが座っててね、僕の目の前で、僕はつり革で立ってたんだけど、iPhone を振り下ろすと同時に、チョップってしちゃって黒人さんに、もじゃもじゃ頭の、あれはすごいね。もう
それも国際戦争ですよ。
バーッと思ったけど、ニコッと笑ってくれて
助かりましたね。
ちょっと言いたかった、黒人さんだったからね。
そうですね、渋谷なんですけど今、渋谷やっぱすごいですね、人も多いですし、
渋谷のハチ公前に出た瞬間に、もうカメラが3台あった
いましたね。
で、YouTube でね、
そうですね、
だけど立派なカメラを結構みんなお持ちで、どれがプロでどれが何なのかもう分かんないっていうぐらい、
カメラマンとなんかインタビュアーみたいなセットでいますよ、フリーハグならぬフリーギャグも見かけましたけどね。フリーギャグって書いた紙を持ってる人がいて、いやちょっと怖くて頼めなかったんですけど、ギャグやってくれ
る。あ、やってくれるってことね。
あと僕が結構よくチェックしてる YouTuber さんとすれ違いました、僕は。
本当に？
はい。
写真撮ってもらわなかったんだ。
ちょっと恥ずかしくて。
いやー、だからもう今日は、ドタバタ。
ですね。
で、なんかね、いろいろお伝えしようと思ったんだよね。そうだ、例えば。
岡山勉強会。
今日かそうか。価格コムの値段あるじゃん。
はい、ありますね。
で、僕昨日、山田電機でさ、なぜか冷蔵庫を買わなきゃいけないと。
なるほど。
そうすると、だいぶ高い価格なん
で、そうですね。
で、それは、なんか見せれば見せるほど頑張ってくれる。
なるほど。
だけど、こっちは税込みなんだよね、価格コムっていうのは。
はい、そうですね。
で、山田電機とかそこから税乗せるから全然変わってくるんだけど、でもね、結局その、ポイント、分なんかいっぱいポイントつけてもらうと価格コムよりお得にできるってことが、
実質なるほど。
そしたら割引の少ない、Apple TV とかさ、ああいうのと割引ないから、ね、そうすると得なのかなとかね。
いやでも家電量販店は厳しいですよね。
人件費かかってるからね。
はい、と、まあ、所代もあるじゃないですか。うん、僕がその立場だったら、じゃあそっちでどうぞってなっちゃいますね。
なんかポイントで勉強させていただきますみたいな。あれ執行期間もあるし、はい、ポイントは割引が少ないもので買うのがやっぱね、
確かにお得感ありますね。
いいなと思って。うん、そんなこんな、いろんなことしてたんだけど、
はい、
もうあと5分で今日、
まはい、
大会が始まるじゃないですか。
そうですね。
ワールドカップのことも言いたかった。
ああ、そうですよね。ワールドカップ僕全然見てないんで、
あれを見てない。
はい、
あ、でもダイジェスト見たでしょ。
あの、得点シーンだけ。
まあ、あの人がハンドだったかハンドじゃなかったかっていうね、はい、あの物議はあったんだけど、あれをね、ハンドじゃないとするとさ、
はい、
シュートの軌道でまあ入ってたかもしれない。
はいはいはい、
で、じゃああれをじゃあイエローにしたらどうなのみたいなのあったんだけど、
はい、
あれってハンドってイエローは絶対にダメで、
あ、そうなんですか。
イエローがまかり通ると、
あ、まあ、やっちゃいます。
みんな1回ずつぐらいやるから。
確かに。
そうそう。だからあれはまあレッドで仕方なかったの。っていうのと、
はい、
あれだけその日本が最初に、
はい、
あのコロンビア相手に果敢に行った結果生まれたものっていうふうに考えれば、うんうん、まあまあまあまあと。だから途中もう前半4分で退場だから、
はい、
その後ずっと11対10なわけですよ。
そうですね。
でもね、10でも強かったね。
なんか僕はあれですよ、ツイッターとかのまとめで、
うん、
の日本がコロンビアに勝ったらなんかチャリで東京からどっかに行ってやるわみたいなのとかが、あと解明するわとか、
ね、
そういう人たちがことごとく「え本当に?」ってなってるのを見ました。
いやでもね、その最後の前哨戦のパラグアイにやっぱ勝つっていうことの意味の大きさ、 あれで、はい、ツイッターでも投稿したけど、
はい、
あれでなんかその国民の意見がなんか変わるっていうか、
はい、
やっぱあれ勝ってでワールドカップ臨むのと負けたまんま臨むのでは全然こう空気が違うというか、
はい、
で今回もコロンビアに勝ったことで、
はい、
やっぱね空気がもっと変わる、うん、結果ってすごい大事だなっていうね。
そうですね。
うん、まあ今週末か2戦目あるときは僕大阪なんだけど、
はい、
もうそこでもてかほぼほぼ全試合見てるから。
あ、そうなんですね。
3時からのがきついって。
3時からもあるんですね。
3時からもあるね。
ワールドカップか。4年に一度ですもんね。
そうなんですよ。ね、いろいろこう、お話ししたいことはあったんですが、
はい、ケイ
タもね、
はい、
今週末、ちょっとどっか出かけるから ね、
そうですね、
連絡つかないということで、ちょっと、はい、ここはどっかのビルの最上階。
そうですね、屋上でギュッと。うん、岡山勉強会の話、ちょっとだけ触れまし
ょう。ちょっとだけしようか。うん。
まあ、今回他でしたね。25人ぐらいですかね。
そうだね、
ちょっと椅子足りなかったです、
ね。椅子席が出たぐらいだからね。はい、うん。遅刻してくるともう席がっていう。
そうですね。
うんうんうんうん。そのウェブコミュニケーションっていうのが、はい、まあ、ざっくりしてて、みんな自分でできると思ってるわけですよ。
そうですね。
で、日々のメッセンジャーのメッセージとか、
はい、
いや、それはないんじゃないって指摘してくれる人がいないじゃん。
そうですね。う
ん、あ、こういう人か、みたいな風に思われて終わっちゃうんで、はい、いかに損してるかと、
はい、
で、そういう見えない部分のメッセージのやり取り、そこでできる関係性っていうのが、
はい、
Facebook でやたらいいね100、200もらうよりも、
はい、
いかに大事かっていうね、このコミュニケーションでものすごく差がつくっていうところは、
はい、
なんだろうな、数値化は難しいところ。
そうですね。
だから、ね、その、LP とかで、じゃあウェブコミュニケーション学びませんかってなっても、
はい、
響かない。
それはなかなか。
まず響かないけれども、
どっちかというとなんか、ユーキャンみたいな感じになっちゃいますね。
ね、
あるとしても。
うん、だけどめちゃくちゃ差がつく。チャットワークのやり取りだってそうだし、ね、何かしらメッセージのやり取りを僕らはしていて、
はい、
その、みんなが見えない中でいきなりね、じゃあ商品がバーンと出て、
はい、
いつの間にかこれだけの推薦文があって、いつの間にかその、複数名の協力者がいると。
うんうん、
でそういう、ね、組織はどうやって作ったんだっていうと、見えない部分でのコミュニケーションなわけで、僕が最初に販売した時の教材が、ね、
はい、
1億円以上売れたっていうのも、
はい、
3人のアフィリエーターとのやり取りから生まれてると、
ね、はい、
リリースした時は僕はリストはゼロなんだよね。
うん、
ゼロでもそのコミュニケーションによって生まれるものがあるとなれば、 これはみんなもね、学ぶたいなと思ってほしいんだけど ね、
そうです
ね、絶対どこか、まあ、僕も完璧ではないけれども、
はい、
どっかね、ミスってるから。
まあそうですよね。あの、ミスりがちですよね。
あとはその人の印象、受け取り手ってその個々でそれぞれだから、
はいはい、
勝手に冷たい印象を持たれたり、
そうですね、
勝手に小難しい人だと思われたりとか、
はい、
なんか面倒くさそうと思われたり。だ自分がメッセージを送って、はい、誰々さんからメッセージ来たなと思った時に、そのメッセージが開くのが億劫かどうかっていうのもあるじゃん。
ありますね。
うん、あ、またこの人悩み相談のなんか100行ぐらいのが来るのかなって思われたらちょっともったいないし、
そうですね、
プラスの影響を与えてくれる人っていう認識があれば、
はい、
すぐ開いてね、反応も早いかもしれないとか、はい、
そうです
ね、その辺の積み重ねはものすごく差ができる部分なので、その気持ちいいやり取りっていうのをね、意識してほしいなとか思います。はい、はい、
ですね。あとは円満さんの話は毎度恒例の、
うん、言えない部分、
ここらはカットでってい
う、うん、
やっぱあそこが一番面白いですね。
その2億円の事業を撤退するって決めた時ももうほぼ即決というかね、
そうですね、
円満さんの勢いの良さっていうのはやっぱ魅力かなと、
うん、
うん、ね、まあ、円満さんの部分どこまで話していいかちょっとね、
そうですね、
分からないんで、あの講義クラブメンバーはね、まあ、講義ビデオいろいろ見てもらってと、
はい、
ところですかね。
そうですね。
うん、
で、懇親会がまあ、ほら、大変でした。大変じゃないです。楽しかったですね。
まあ楽しかったね。僕まさかね、
はい、
あの、二次会で終わって、
はい、
その翌日宮島に行くから、もう僕もゆっくり寝ようと思ってたら、
はい、そうですよね、
腕つかまれてね、タクシーに乗るっていうね、インコ侍と。
はい。ケンタ君、借りてくよって言われました
で帰ってきて朝し4時5時でもうちょっと睡眠での宮島
の、いや、あれよく起きましたね。いや、もう本当に話してたんですよ、菅さんが起きな帰ってこなかった場合のパターン で、 で帰ってこなくて連絡がつかなかった場合行こうと、
うん、
言って広島にいますというメッセージを送っておこうみたいな話をしてたから、あと帰ってきて全然起きなかった場合、あの新幹線まで行くのもしんどいと、
うん、
であればレンタカーを借りて、うん、あのその泊まってるところにビタ付けしてそこまで運んで行こうとかいろいろパターンを考えてたんですけど、
いやーね、自分でもよく起きれたと、
すごかったです、
うん、行きたかったんだろうね、鹿に会いたかったんだろうね。
広島も良かったですね。
良かった、
うん、藤岡さんも面白かったですし、
うん、なんかめったに食べれないお店でね、牡蠣を食べさせてくれたり案内してくれたりとかね、
はい、
うん、どう楽しかったな。
あの本当はちょっとタイミングが合えば藤岡さんとも収録したいねと言ってたんですが、
うん、
ちょっとタイミング合わなかったですね。
はいね、なんか東京来た時にね、
そうですね、
撮れたらなと、
はい、
うん、
というところでしょうか。
はい、
はい、ということですね、今回シュッとしてるんですが、で僕はもう一個だけいいですか、
うん、
まあ、あの毎回100回前に拾ってるんですけど、うん、気づいたんですよ、あの40分とかあると100回前を振り返るの大変と思って僕が
そう、ね、僕は決して振り返らない
なので、まあ、こうシュッとまとまったのもいいんじゃないかなということで今回は以上にしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。